まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲスト、男性お二人女性お一方であります。お一人目本日のメインゲストであらせられます。どうご紹介するんでしたっけ。西田会長、大宮学区、
社会福祉教育課
助け舟、ね、ありがとうございます。久しぶりであがっているのか。社会福祉協議会の会長をなさっておられます。西田照夫会長さんです。
どうぞよろしく
お願いします。そして、西田会長からしますと孫に当たるぐらいの年齢です。勅使河原さん、
はい。
勅使河原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
勅使河原さんは、メモによりますと勅使河原渉さん、仏教大学4回生社会福祉学部地域福祉分野、
はい、
専攻までは入らないんですね。
そうですね、
はい。そして、こう一点は京都市景観まちづくりセンター、我らがまちセンと呼び鳴らしておりますが、まちセンから、はい、どうぞ。
まちづくりセンターの木下です。よろしくお願いします。
まちセンの告知は後でしていただきます。まちづくりコーディネーターをされたんですね。はい、それではゲスト紹介が終わりましたところで本日の一番大切な番組タイトルを申し上げます。本日のタイトルは福祉から見た地域の防災力、福祉から見た地域の防災力、大宮学区の取り組みを通してと題して、お送りします。さて、ちょっと今日私も西田会長をお迎えして緊張しているようでございまして、ほぐす意味で、学生の勅使河原さんから見た西田会長の人となりを一言、はい、
そうですね、いやもう熱くて地域活動、はい、地域にもう貢献する地域のリーダー的な存在ですね。うん、
ありがとう。で今度は打ち合わせないんですけども、西田会長からご覧になった勅使河原とどんな男ですか。
いや本当にね、人懐っこくって、そしておじけることなく踏ん張っていってもらえるいい男です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあそれでは本題の方に、第一章ということで入らせていただきます。まず先日その北区区民春祭りですか、
はい、
サンドイッチマン勅使河原が登場したらしいというその時のお話を聞かせていただけませんでしょうか。何か船岡山の近辺で面白い企てがあったというふうに聞いておりますが、いかがでしょうか。
仏教大学の後藤さんのいざないで、
はい、
私どもも参加させてもらったわけですけれども、
はい、
その時にこの勅使河原君が、はい、ひょこっと現れた時点で運を言わさずに、
はい、
周囲の仲間の人たちが、彼の前後に看板を貼り付けまして、
はい、
そして、緊急時の 避難食といいますか防災食、
はい、
これの、宣伝のためにサンドイッチマンをやってもらいたいと、
はい、
いうことで証拠となしにちょびっと恥ずかしそうに、
はい、
しかし思い切り踏み出してからは大変子供たちにも呼びかけて、
はい、
現地へ案内をしてきてもらったという勇敢な青年でしたね、
はい、リスナーの皆さんの中には若い方もおられてサンドイッチマンというのは何か分かんない人もいるかもしれません。その人間の前後にお腹と背中に大きな看板をこう首から下げて、その看板には何て書いてあったんですか。
みんなで作ろうパンケーキみたいな、そういうフレーズを書いて、
はい、
子供たちや子連れのお父さんお母さんにちょっと防災食作ってみませんかって呼びかけて、一緒にパンケーキだったりご飯を作ってきました。
防災食と言いますと災害を防ぐ食事って書くんです。
そうですね、はい、
災害を防ぐと書きますが、災害は防ぐことはできない、
はい、
せめて守るために何ができるかということを考えていかなくちゃいかん、はい、いうことなんですね。
この北区区民春祭り、ここでは会場はどのあたり設定されてたんですか。なんか建物か何か。
船岡山の公園の中にですね、
あの小高いところで。
そうです、そうです。
一体どれぐらいの方がお集まりになりました。
そうですね、千数百人は優に
超えていて、その中を勅使河原サンドイッチマンが、
そうですね、もう
歩いてで子どもたちを集めて防災食、
はい、
でその先の打ち合わせでちょっと教えていただいたんですけども、ハイゼックスというなんかポリエチレンか何かの袋、
はい、
で作るんだです。そうですね。
そうですね。
ちょっと教えていただけますか。
はい。イメージとしてはちょっと特殊、まあ、ハイゼックスの袋っていうのはちょっとなんですかね、傘入れみたいな。
はい。雨の日にデパート行ったら、はい、濡れた傘を入れる袋があると。
そうです
ね。あれに似てるんですか。
あんな小さな。
はい。
袋ですね。
長さこれぐらいたら大丈夫だよ。30センチぐらい。
そうですね。30センチ
弱。
弱ですかね。うん、そのぐらいの。袋に、1対1の割合で、
はい、
お米と水を入れて、
はい、
封をして、
はい、
あと沸騰したお湯の中に、
はい、
30分ほど、入れてですね、そしたらもうお米ができるということで、
ご飯になる。
会長、それ食べはりました。
食べました。
どうですか。
まずまずです。
まずまずいけました。いや、その災害時の避難所で、
そうです、
炊き出しのために使おうというそういうものですか。
そうなんです。被災食っていうのは比較的保存食であったり、運ばれてきますから、
はい、
冷たいものが多いんですけど、
はい、
被災をした時点ではやっぱり一番いいのは温かい食べ物ですね、
はい、
それでその温まったご飯と、もう一つはその蒸しパンのようになるパンケーキですね、
はいはい、
この二手の実験をやらせてもらったわけですね、はい、でかなりの子どもたちも、お父さんお母さんたちも試食をしてもらっておりました。
これ子どもたち喜んだでしょうね。
少しね、贅沢に、
はい、
チョコレートの小さなのとか
チョコチップ入れはったり、
そうそうそう、そんなのがいろいろ工夫をして、担当者は美味しいものに仕立て上げたと思います。
はい、何食ぐらい出ましたですか。たくさん出た。
そうですね、200食ぐらい出たんですかね。
200食以上。
200食以上です、すみません、200食以上です。
ということは、
はい、
サンドイッチマンでしやがらは200名以上の人を集めたと。いうことなんですか。
いや、もうそういうことにしときましょう。はい、もうそういうことに。
ニコニコと二方お三方笑ってられますけども、北区区民春祭り、はい、中山で小高い公園でそういう千数百枚集めてなさったところに、 楽しいイベントではありながら、実は災害時にこういうことも考えてねっていうことをちゃんと下敷きとしてご用意されたっていうことですね。
そうですね。
まず最初にこのハイゼックス、
はい、
防災食のその袋によるそういう試食からお話をスタートさせていただきましたけれども、こういう地道な活動を大宮学区の皆様は西田会長のもとかなり地道になさってるということがあちこちで囁かれています。そして、手元にある資料を見せていただきますと、これは京都新聞社の3月26日の記事ですけれども、住民目線で防災マップ大宮学区社協社会福祉協議会さんが作成というような記事が出ております。結構私は大切な記事だと思いまして、事前に読ませていただきましたけれども、この大宮学区さんの防災マップ作りのワークショップだとかですね、地域の人たちと地道になさっていることについて第2章と、そして2つ目のエピソードとして教えていただきたいんですけれども、口火はどちらが切っていただけますか。会長お切りいただけますか。
修行生の枠の中で当初はスタートしたわけですけれども、はい、北区役所から提言があって、安心安全のネットワーク作りということで、そもそもの原点は、地域の中で行方不明の方が出て、
はい、
残念ながらお亡くなりになった方もあった、はい、そういう、事件が幾通りかありましたから、
はい、
ネットワークを作って非常時には連帯をして、地域の自発的な活動の中で自分たちの町を守っていこうということになったわけですね。
はい、それが今から3年
ちょうど2年半、
ね、2年半、はい、
それでたまたまその先ほど申し上げた仏教大学の、後藤先生の講演、それから京都市の消防局からも、
はい、
講演をいただきまして、それで地域は地域自身でまず自らを守っていかなくちゃならんという方向で、通してもうすでに6回になりますけれども、
はい、
講座を開講してもらって2ヶ月に1回、
はい、
取り組み出したということですね。
はい、これただ、先ほどね、はい、もうお話してたんですけども、2ヶ月に1回防災まちづくりといいますかのための講座を、はい、仏教大学の後藤先生、これはちなみにサンドウィッチマン勅使河原の師匠というか先生ですね。
はい、先生です、僕の、
はいはい、のご協力でワークショップといいますか講座を6回開かれたと。で、それぞれ100人弱とか80人とか65人とかすごい人数が毎回地域の方から集まってられた。このこと自体も注目に値するというかすごいなと思いますけれども、その講座の内容で勅使河原君が知ってるやつってある？どんなことやったの？
僕は実は去年そんなに参加してなかったんですけども、はい、今年初めて防災と福祉のまちづくり講座に第1回目参加させてもらったんですけど、
うん、
その時はちょっと3月に起きた東日本大震災っていうのはどういう震災だったかって、はい、今どういう状況かっていうのを報告があったり、
はい、
その先日行われた北区民祭りの防災食ハイゼックス、
はい、
こういうことしましたよって案内をしたり、
はい、
あと最後に災害時要配慮支援というかそういう制度をに向かってどうやってやっていったらいいかなということで地域の方たちとこう会議というか話し合いをしました。
はい、先ほど西田会長が 行方不明の事件が、悲しい事件がいくつかあってっておっしゃいました。あの多分西田会長のこういう地域の防災福祉のまちづくりに対する思いというのはそのあたりが出発点だと思われるんですけれども、その行方不明というのは例えばあの孤独死というように報道されるのはに類するような案件だったんですか。
それに近いんですね。
そうですか、やはりあの私も上京区の住人ですけれども、近くでそういうことが去年ありましてね、民生委員さんとかが走り回って、あの顔色変えてなさってます。そういうことがやはりその我が京都、それから大宮学区、上京区、いろんなところですでにあるんだなということを僕たちはあのつい忘れがちですけど、やっぱりそういうところで住んですよね。
そうですね。
さあ、あのその6回の講座、仏教大学の後藤先生のリードといいますか、講演をきっかけに集まっていかれたわけですけれども、この成果が先ほどあ の一つとして、京都新聞に取り上げられたのが、防災マップというものです、
はい、
一言で防災マップって言ってしまうとすぐ済んじゃうんですけれども、そのプロセス、作り上げていくプロセスにはあの地域の方々の並々ならぬ参画があったやに聞いておりますが、その辺はどうですか。まず防災マップっていうのはどんなふうにして始まりますか。
その学区の地域をですね、
はい、
自主防災会の方で区割りを作っていたわけですね。8つの地域に分けまして、
大宮は8つ、8ブロックに分かれてる、
はい、はい、団体によっては6つあるいは4つというふうに区分けをしてるんですが、
はい、
この機会に、大宮学区は8つをベースにした取り組みをしていこうということで、
はい、
その8つのブロックから自主防災のブロック長を出し、
はい、
そして各種団体の役員がそこに参画をして、地域のその消火器である、あるいは消火栓である、防災に関するそういったあの物的資源がどこにあるのかということを確かめていこうということで、昨年末にそれぞれ歩いて回って確かめてもらったわけですね、はい、ただまあその、設置場所というのが町内会の役員さんが変わるに従って変わっていく場合もありますから、できるだけ定着をしたところに設置してもらいたい、そういう要望も含めてこれからはやっていかなくちゃならんと。ただそのそういった防災マップは、その第1回目のスタートをした時点での地域の確認事項、確認した地図であるわけですけれども、
はい、
これからもさらに続けてですね、福祉の面では一体どういう資源があるのか、どういう方向でその避難所へ向かって、みんなの流れを作っていくのか、そういう方向で勉強をこれからもしていきたいと、
はい、
だからその地図はみんなが参加してみんなで作り上げる防災マップだという理解をしていってもらいたいと思いますし、
はい、
そうしたその総合力がいわゆる地域力といいますか、地域の福祉力につながっていくだろうと思っているわけです、
はい、この今会長がおっしゃった防災マップですが、いろんなところでなされてますよね、他の場所でも。でもここで、大宮学区で作られたのは一部の役員さんたちで作ったんじゃ なさそうだと。たくさんの方が、地域の方が実際に街歩きと称して街の中をみんなで歩いて作られた、でしかも全校配布された、
そうです
って聞いてますね。あの防災マップに載ってるのは他に、会長がおっしゃった以外に何かありますか。勅使河原さん、
診療所であるとかね、
診療所、避難場所、それから消火器はさっきおっしゃいましたね、 AED もおっしゃいましたっけ。
そうです
ね、
さらに、接骨医であるとか、 あるいはそのコンビニであるとか、
うん、
あの有用な社会的資源といいますか、地域にある物的資源、人的資源、
はい、
これをみんなでこれからさらにこう高めて作っていこうじゃないかと、
はい、先ほどお話をお二方にお聞きしてましたが、大宮学区のやってることはほんの第一歩だと言って、非常に謙遜しておっしゃってますけれども、全国配布防災マップ、それも大宮学区っていうのは16,000人、北区で最大の区だと、人口、そういうところでそういう防災マップの全国配布がプロセスが起こってると、みんなで話してやってるっていうことがすごいなっていうふうに私は思いました。で、先ほど会長に教えていただきましたんですが、大宮学区にまつわる大切な数字がございます。3700、5100、7000というこの3つの数字について解説をお願いしたいんですが、
今おっしゃった3700というのは、それぞれ5町内に、町内会というのがありますが、その町内会に所属されている所帯数の数ですね。それが3700、
はい、
そして5100というのは、市民新聞などですね、配布物でこの、税を納める納めないにかかわらず配布をしなくてはならない所帯の数なんですね、
はい、
そして、7000というのは、これはその補足のしきれていない所帯数がさらに5100プラス1800、1900あるということです。
皆さん、リスナーの皆さん、この大宮学区、北区の西賀茂車庫大宮交通公園あたりをイメージしていただきたいんですが、この1万6000人の人口の区におきます、3700所帯、5100所帯、7000世帯、この数字を覚えておいてください。結構これは京都の街の現状をつぶさに表しているところで、大宮学区の特徴としては若年人口が増え続けていっているところ、そして横のつながりが希薄、薄くなってるかなって、地域の人が心配し始めているところでやるからこそ、サンドイッチマン勅使河原が登場し、西田会長が防災マップ作りの指揮といいますか、陣頭に立たれてということが大宮学区で起こっています。そしてさらにこの大宮学区のプロセスは現在進行形で次へ進んでいます。次なる企てはひょっとしたらあんまりコメントしてはいけないことかもしれませんけれども、災害時の要配慮者ということに今大宮学区の西田会長が注目されています。この辺でコメントいただけることがありましたらお願いいたします。
要はその全体がもっとこのつながり合いを持たなくちゃいかん。でそこでその隣近所を見渡して、ほっとかれへんでという気持ちをみんなが持ち合わなくちゃいかんから、
はい、
ほっとかへんで運動というのをこの10月からスタートしたいと思っていますし、これからはその前宣伝で、みんなに努力をしていってもらいたい。そしてそのほっとかれへんで運動の最中には、安全カードと安全カードに登録してくださいという運動を展開したいと思っているわけです、
はい、
安全カードに登録をする対象として言えば、最低75歳以上の特に単身所帯のお一人暮らしの方々、新商社の方々、そういったいざ、大変時にどうしても解除の手が必要であるという方々について言えば、できる限り早く登録をしていただきたい、
は
い、安心して安全な街に私たちで作っていきたいと、そういう運動になるわけです。
ほっとか編で運動のその登録していただく方を大宮では本人さんと呼んではるそうです。そして大事なのが本人さんと支援者の登録で、支援者のところに地域の住民さんとサンドイッチマン勅使河原 たちが登録されるわけですね。
はい、
若い力を期待したいと思ってるわけです、
は
い、
で勅原さん、
はい、
その支援者としてなんか悪巧みしてますね。
そうですね、
はい、そのことについて教えてください。
はい、その安全カードに登録していただいた方に支援をするメンバーを学生で募ろうという、はい、今そういう運動を行っています。
なんか面白い名前ついてません？
そうですね、名付けて京都のおじいちゃんおばあちゃんを作ろう運動という運動名になっています。うんうんうん、京都の北区に住んでいる学生、仏教大学生などを中心に声をかけて地域支援者になってもらい、地域とのつながりを持ち、さらにその地域支援者として安全カードに登録してもらった人につながりを持って支援していくというそういう運動です。
さあ残り3分になりました。今この地域のおじいちゃんおばあちゃん、あ、ごめんなさい、京都のおじいちゃんおばあちゃんを作ろう、
はい、
この運動をその大宮ほっとこへんで運動の大事な柱として若い勅原さんたち学生が務めようとされてます。このお話を私聞きまして、びっくりするとともにすごいなっていう思いがを強くいたしました。特に西田会長と勅原さんは孫の年代にあたるそういう人たち、それとその勅原さんの師匠後藤先生、人に出張りましたなって言ってさっき会長に申し上げてたんですけども、本当に地道でありますけれども、頼もしい動きがここ大宮学区で動いております。今後このほっとこへんで運動がますますといいますか、10月からスタートですね、こううまく生き生きとじわじわと動いていくことをぜひご期待させていただき期待しております。ということで、うまくまとまりもありませんけれども、僕は大宮学区他の学区の皆さんもぜひご注目いただきたいと思いまして、今日この番組をのゲストにお二方に来ていただきました。ということで最後は、この番組の協賛者でもあります共同福利センター松の木下コーディネーターから告知をよろしく。
今年度まちづくりセンターは防災まちづくりをテーマにまちづくり実践塾セミナーを行います。地域で使える防災まちづくりについての情報をお伝えするようなセミナーでして、第1回目は8月27日土曜日の1時から3時、防災まちづくり総論としまして、東日本大震災を人ごとにしないというテーマで、京都大学の巨大災害研究センターの牧先生に西日本大震災やその他地震が京都にどういうふうにこうリスクがあるかというようなところをお話しいただきます。で第2回は9月10日土曜日の2時から4時に行います。こちらは今日お話を聞きました大宮学区の話もしていただくセミナーになっているんですけれども、二次災害を防ぐ地域の力、福祉から見た地域の防災力というテーマで、仏教大学の後藤先生と町広場計画工房の朝倉さんに講師になっていただいて、セミナーをさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。さあ皆さん、ぜひ8月27日土曜日、9月10日、まちづくり実践塾ご参加されてはいかがでしょうか。さあ時間オーバーしてしまいました。それではここらで閉じたいと思います。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。西田会長、サンドイッチマン木下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。